改めまして皆様おはようございます。本日は音響会におかれましては創立78周年記念ということで、誠におめでとうございます。このような素晴らしい日に、皆様と一緒に礼拝捧げられること心から感謝しております。この教会が主の御手の中で守られながら、そしてこれからもますます主の栄光を表していく教会として前進して影響力のある教会として立ち上がっていかれることを心から信じております。そこで本日のメッセージですけども、賛美をもって前進するというタイトルを持って、皆様と一緒に分かち合っていきたいと思います。賛美素晴らしいですね。賛美捧げること私たちの喜びです。本日、この教会に来させていただくにあたりまして、私も安心を結構求めやすいものなので、ちょっと前もって持っていくもの大丈夫かな、いろいろ準備してちょっと時間も早めに用意させていただいて、そしてあとは、コンタクトを入れれば大丈夫、もう出発しようと思いました。今ちょうど花粉の季節ですよね。私ちょっと今時珍しくハードのコンタクトをしているもので、使い捨てではないものなので、ちょっとこの季節痒くなっちゃいやすいんですね。ですからギリギリまでちょっとメガネをしていて、で出る寸前にコンタクトにしようと思ってつけようと思ったんですけども、不思議なんですがなんかコンタクトが入っていかないんです、目の中に。あれどうしたものかな、あもしかして左右逆なのかもしれないと思って逆に入れてみました。入ったんです。あ逆だったんだと思って見たら景色がいつもと違う、あれ度数が合ってないじゃないか、あれコンタクト左右逆だと思っていたけど逆じゃなくってかえって逆につけちゃった。で急いでそのコンタクト取ろうとしたんですけども、なかなか取れなくなってしまったんです。目にぴったりフィットしちゃって取れない。前にも一回あったんです。どんなに頑張っても頑張ってもハードコンタクトが取れなくなってしまって、で結局病院に行って取ってしまった、取ったっていう経緯があったもので、最悪なことを予想してこれ取れないやつじゃんって。でも残酷なことに時間は刻々迫るんですよ。もう出発する時間だ。私は固めだったんですけど、とりあえずコンタクトセットだけをバッグに入れて、よしとりあえず出発しよう、出発しました。その間もずっと心の中はもうドキドキしながら、主を助けてください、主を助けてください言いながら小走りで駅に向かっていった時に改めて思い起こしたんです。本日のメッセージ、賛美を持って礼拝する、賛美を持って前進するじゃないか。そうだ、今私にとってはちょっとプチピンチだけども、でも神様見上げて賛美しよう。で神様見上げていきました。私は今とっても困ってるんですけど、でも私たちの神様は昨日も今日も変わることのないお方であって、大いなるお方です。偉大なるお方です。その神様が私を導いておられるし、すべては神の御手の中であるならもう委ねよう。成し遂げてくださるのは大いなる神様だ。そう思ったら、もう賛美したら心に人知をはるかに超えた平安が注がれたんです。であんまりにも平安だったので、ああこのまま固めで度数が合ってないから全然見えないんだけど、でもこれでメッセージっていうのもありだなって思いながら向かっていきました。そして特急に乗った時にちょっともう一度チャレンジしてみようと思って手を消毒して取ってみたんですけども、取れなかったんです。あ神様感謝します。でもちょっとしつこくてね、もう一回チャレンジしたらなんかいとも簡単に取れました。感謝いたします。そこで両目ちゃんと変えてバッチリ入れてきましたので、本日は皆様のことしっかりよく見させていただくことができて、そして皆さん本当に笑顔の素敵な方々とともに このように礼拝できることを感謝いたします。誠に主を賛美することは素晴らしいことです。命あるもの、ただ命あるものが主を褒めたたえ賛美すると聖書にあるように、神様を賛美すること、それは命の現れです。命の現れ、そして神様を賛美すること、それは神様と私たちとの個人的な関係、皆様お一人お一人と神様との関係、個人的な関係から来る応答です。ですから私たちはいろんな境遇の中にあり、いろいろな道を通りますが、主を見上げ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったこと何一つ忘れるな、今までの恵み、今も生かされている恵み、試練を乗り越えてきたあの時の神様の偉大さ、私たちは神様との関係から来る応答として主を賛美します。救われた者として私たちは主を賛美します。そして神様は私たちのそのような賛美を喜んでくださって、主は私たちの賛美に住まわってくださるお方です。先ほど詩編の147編の1節から6節、読んでいただきましたが、私たちも自分の唇を持って共に告白してまいりたいと思います。詩編147編1節から6節です。じゃあご一緒に3、はい、ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。主はに数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。私たちの主は大いなる方、道からは強く、英知の御業は計り知れない。主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒される。アーメン。私たちが大いなる神様に賛美を捧げるとき、そこに神様は力強く働いてくださいます。まず第一、私たちが賛美を捧げるときに回復の御業が起こります。賛美は命の現れです。ですから私たちが賛美を捧げるとき、主の宮が賛美で満ち溢れるとき、そこに人々が集められていきます。そして私たちが主の御前に賛美を捧げるそのとき、癒しがあります。第三ヨハネの手紙に、あなた方の魂が幸いを得ているように、すべての面で幸いを得て健康であるようにと記されていますが、私たちの神様は私たちの心が健康であること、また私たちの体も健やかであることを願っておられます。そして主は癒し主、私たちの心もまた体をも癒してくださるお方です。そして三つ目、私たちが賛美を捧げるその時、主の栄光が表されて悪しきは倒されていきます。三条の水訓の中でイエス様は、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですと言われました。で、心の貧しい人ってどんな人でしょうか。それはへりくだって主を求める人。私には神様が必要なんです。自分の弱さを覚えるとき、私には神が必要なんです。神を慕い求めて神様により頼む人、これがへ へりくだった人です。神様への賛美、神様への祈りはこのへりくだった心から主の御前に湧き上がります。聖書では賛美また祈りを香に例えていますよね。香っていうのは低いところから高いところに舞い上がります。同じように神への賛美、神様への祈りも私たちのへりくだった心から糸高き聖なる方の御前に立ち上っていくもの、私たちが賛美を捧げるその時に主の栄光が豊かに表されて悪しき力は倒されていきます。詩編の149編です。5節から9節、前の方のスクリーンにもお載せいたしましたが、149節5から9節です。皆様と一緒に告白お読みしてまいりたいと思います。3、はい。主の慈しみに生きる人は栄光に輝き、喜び勇み、伏していても喜びの声を上げる。口には神を崇める歌があり、手には諸刃の剣を持つ。国々に報酬し、諸国の民を懲らしめ、王たちを鎖につなぎ、軍港に鉄の枷をはめ、定められた裁きをする。これは主の慈しみに生きる人の光栄。ハレルヤ、アメン。ここに神を崇める歌という言葉が出てきます。この神を崇める歌とは、聖書の中で出てくるのはこの一箇所だけです。英語では The High Praise of God です。つまり最高の賛美、究極の賛美という意味です。パウロとシラスはこの最高の賛美を主の御前に捧げました。皆様もよく知っている有名なストーリーですが、彼らがピリピの町で宣教の働きをしていた時、彼らは捕らえられてしまいます。そして鞭を何度も打たれて牢に入れられてしまった記事ありますよね。彼らは主のために一生懸命仕えていたんです。彼らのうちには不正もなかったし、彼ら何も悪いことしていません。ところが彼らはなんでこんな目に、理不尽な目にあったんです。皆様にもいかがでしょうか。教会生活、クリスチャン生活の中で主のためにと思って仕えてるのに、主のためにと思ってしたことなのに、うまくいかないところではなくて大変な目にあったっていう経験された方もいらっしゃるんじゃないかと思います。パウロとシラスもまさにそうでした。理不尽な目に遭いました。でもそんな時彼らがしたことは何でしょうか。使徒の働き12章の25節、一緒にお読みしましょう。3、はい。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。アメン。彼らがしたこと、それは神様へ賛美を捧げることだったんです。彼らは真夜中に賛美をしたと記されています。これ普通に考えるんでしたら、真夜中大きい声で賛美されたら普通怒られちゃいそうじゃないですか。私は教会の近くに暮らしています。私たちの教会のスタッフは何人か教会の近くに暮らしているんですけども、住宅街です。夜になるととっても静かです。でもたまになんですね、酔っ払った方が大きい声で歌いながら夜道を通られることがあります。その方にとっては、気持ちいいんでしょうね。ビブラートを聞かせながら本当に大きい声で歌っているんですけども、真夜中で その声で目が覚めてしまうと、正直ですね、心穏やかでないというか、ちょっといい加減にしてほしいなと思ったりします。パウロとシラス、真夜中に賛美をしていた。でも怒られるんではなくて、かえって他の囚人たちは聞き入っていたっていうんですから、まさにその場所は素晴らしい主の臨在が注がれていたんだということがわかります。神の国は素晴らしい義と平和と聖霊による喜びにあふれるところです。主の臨在が満ちあふれて、そこに素晴らしいことが起こりました。まず第一です。牢の、土台が揺れ動き始めたんです。パウロとシラスを苦しめる問題の根底が、主によってガタガタガタガタガタガタ揺り動かされ始めました。するとどうでしょうか。さらに牢の扉がみんな開いていったんです。私たちの神様は私たちの前に扉を開いてくださろう方、無から有を生み出すことのできる神様は、道のないところにですら道を作ってくださるお方です。獄中の扉はみんな開いて、しかもつながれていた鎖もすべて外れてしまったんです。皆さんは何かによって不自由さ感じることってあるでしょうか。でも私たちの主は解放者です。私たちを不自由にするもの、私たちを束縛するもの、それらの波を砕いて解放してくださるお方、主の御業が次々この獄中の中に送り、でも一番の素晴らしさは主の救いがなされたことじゃないでしょうか。看守とその家族が救われていったんです。主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。神様の御言葉が確かに実現していきました。私たちも問題の壁にぶつかることってありますよね。自分としては大丈夫と思ってたのに、何か困難な中に巻き込まれてしまった、なんかもらい事故のようなことあったっていうこともあるかもしれません。私たちは時に悲しむし、私たちは嘆く時ありますし、また怒ったり、またもうイライラしたりすることもあるでしょう。でもどんな境遇の中にあっても、私たちが現状に飲まれることがないように、私たちが感情に飲まれることがないように、大いなる生きておられる神様を見上げて心から賛美捧げていくならば、それは最高の賛美です。皆さん信じますか。最高の賛美が主の御前になされていきます。口には神への神を崇める歌があり、手には諸刃の剣を持つ。私たちが賛美捧げるとき、主は確かに生きて働いてくださるんです。パウロとシラスは真夜中に賛美しました。もう一番暗い時です。何の希望の光も見出せないって、そんな時に彼らは主を賛美しました。そして彼らは獄中の中でもう八方塞がり、自分じゃどうすることもできない、そんな中で主を賛美していった時、最高の賛美、そうです、最悪な時に最高の賛美を捧げていった時に、主の栄光が表されました。悪しきは倒されていったんです。これは私の証なんですけども、私は献身する前はジュエリーデザイナーとして、短い期間なんですけども働いていました。もう幼い時から 絵を描くことが大好きだったんです。ですからいつかデザイナーになりたいなと思って、その夢をつかんでからは、自分なりには、努力したんですね。で、頑張ったんです。そして自分がずっと憧れていたブランドのデザイナーとして内定が決まった時はものすっごい嬉しかったです。もう周りのみんなもとっても喜んでくれました。特に私が就職する時は、就職難と呼ばれていた時だったので、本当に喜びもひとしおだったんです。ところがですね、幼い時の夢が叶って嬉しかったんですけど、その喜びが続いたのがなんと3、4日だったんです。3日4日経つと朝起きるたんびに憂鬱でたまらないんですよ。なんかわかんないんですけど、暗い気持ちがのしかかってくるんです。自分でも不思議でたまりませんでした。なんでだろうって、夢に向かって今まで頑張ってきてやっとそれが実現って、そんな時に、なんで私はこんなに毎日毎日なんか憂鬱なんだろう、なんか問題があったわけじゃないんです、困難があったわけじゃ全然ないです、いやむしろ幸せでした。とっても素敵な家族がいて、夢が叶って、経済的にもある程度は満たされていて、周りの人は羨ましいってよく言ってくれました。それなのにもう気分が落ち込んで仕方がないんです。そんな時です。私は高校時代の友達と久しぶりに再会して会ったんですが、そのお友達は、久しぶりに会ってお話を聞くと、とっても辛い状況の中にありました。ご家族の中で悲しいことがあって、そして亡くなってしまった方がいたんです。そのために私の友人の父親は心を患ってしまって、働くことができなくなってしまったんです。ちっちゃな会社を経営してたんですけども、従業員たちに支払うことはできなくなって、会社の働きが機能しなくなって、借金だけがどんどんどんどん重なっていく、そんな中なのに友人はまだ就職が全く決まっていなかったんです。一言で言うんだったら、わあ辛いよね、悲しいよね、苦しいね、そんな状況だったんですが、びっくりするぐらい喜びにあふれてるんです。もう会った時から久しぶり、話してる時から元気いっぱい。でもその喜びっていうのは、久しぶりな友達に会うので、なんか元気振る舞ってる、よそってるとか、そんな喜びじゃないんです。仮面をかぶったような、そんな喜びじゃない、繕ったような喜びでもないんです。確かに彼女のうちから湧き上がってくる、なんか泉のようにふつふつと湧き上がっていく喜びが彼女に満ち溢れていたんです。私は不思議だなと思って、家に帰り、でも家に帰ってももう不思議で不思議で気になって仕方がなかったんです。変な話だなって。だって普通に考えるんだったら、どう見ても私は幸せなはずなのに、でもその私は毎日気持ちがブルーで憂鬱で苦しくて仕方がない。でも私の友達はもう悲しくて辛くて暗い現状なのに、もうこれからどうすんの、お先真っ暗って現状なのに喜びでいっぱい、これ一体何なの、逆じゃないって思いました。そんな時に思い出したことあるんです。それは彼女がクリスチャンだってことです。高校時代、彼女はクラスメートたちによく伝道していました。自分は今までいろんな習い事をしてきた、お習字やったりピアノをやったり公文やったり、でもどれも続いたことはない、そんな飽きっぽい私だけど、イエス様のことはずっと続いている、小さな時からイエス様信じていて、今も絶対的な神様として信じていて、そして毎週日曜日は教会に行ってるんだ、 神様賛美するのが大好きなんだって言っていたことを思い起こしたんです。ああ、私と彼女の違いは何か。彼女クリスチャンだ。私は彼女の内側から湧き上がってくる喜びを通して生ける神様の栄光を見させていただいたんです。こうしてとっても飢え渇いて教会に通うようになり、すぐにイエス様に出会って救われていきました。まことに神様を喜ぶこと、神様を賛美することは素晴らしいことです。主は賛美の中に住まわって生きて働かれる神様の栄光がその賛美の中で表され、すべての悪しき力は倒されて行くんです。第二、歴代史の中にはヨシャパテ王が窮地に追い詰められてしまったという有名な記事が記されていますよね。アモン人とモアム人の大軍が攻めてきて、ヨシャパテ王にとっては圧倒的な不利な戦い。でもこの窮地に追い詰められた大ピンチという中でヨシャパテ王がしたことは3つです。まず第1、神に祈ること。そして第2、断食を布告すること。そして第3、それは大いなる神様に賛美する者たちを戦いの最前線に置くということでした。なんと戦うにあたって賛美の軍隊を前線に置いたんです。賛美の軍隊は戦いの中にあって主を見上げて、そして叫びました。主に感謝せよ、その慈しみはとこしえに。すると神様の素晴らしい御業が起こりました。第二歴代史の20章の22節です。一緒にお読みいたしましょう。3、はい。彼らが喜びと賛美の歌を歌い始めると、主はユダに攻め込んできたアンモン人、モアム人、セールの山の人々に兵を向けられたので、彼らは敗れた。アメン。このようにして大勝利を収めていきました。ヨシャパテを賛美を持って前進して、賛美を持って勝利して、主の栄光が豊かに表されていきました。この勝田教会も創立78周年ということで、ここまで神様が守ってくださって、ここまで神様が導いてくださいました。御霊によって生まれたこの教会は、ますます御霊によって励まされて、御霊によって前進されます。主の栄光を表すキリストの体として大いに用いられて行かれます。ですから本日は賛美を持って前進するというタイトルを持って御言葉を分かち合ってまいりました。賛美をすることは素晴らしい。私たちが賛美を捧げるその時に回復の御業が起こります。そして神様の癒しの御業が起こります。そして主が生きて働かれ、栄光が表され、すべての悪しきは倒されて行きます。皆様お一人お一人に豊かな豊かな祝福が、そしてこの勝田教会に神の栄光が豊かに表されること、心から信じ祝福いたします。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、心から感謝を捧げます。これまでの歩み、涙の時もあったことでしょう、痛みの時もあったことでしょう。でも神によって乗り越えながらここまで導かれ歩んでこられた教会です。教会はキリストの体です。主ご自身の栄光がこの地に 満ち溢れるために、この教会をさらに用いてくださいますように。愛する兄弟姉妹お一人お一人に主が豊かに臨み、ますます主への賛美が満ち溢れるように、どんな境遇にあっても賛美を捧げ、主の素晴らしさをさらに味わい知ってゆくことができますように。この教会を通し回復の技が、癒しがなされて、主の素晴らしさが崇められて行きます。主よ、たっといあなたの栄光のためにお持ちくださいますように、これからの歩みも委ねます。賛美で満たし、命で満たしてください。愛する方々の心と合わせて、このお祈りをイエス様の御前にお捧げいたします。アーメン。